特集、町と若者4ページ。大学進学や就職を機に、20代で引っ越す人が多い生駒市。しかし、地域で活動する同世代も多くいます。今回の特集では、地域で活動する24歳以下の人を紹介。地域と若者の接点を探ります。晴れやかに迎えた成人式。1月14日祝日、澄み切った空気の中、平成31年成人式を開催しました。生駒市の新成人の数が橿原市を抜き、初めて県内で2番目となった今年、新成人1279人のうち約950人が参加しました。会場の竹丸ホールは晴れ着姿の参加者で満員に、友人との歓談や写真撮影を楽しむ姿が会場一帯で見られました。式が始まり、新成人誓いの言葉を述べたのは、屋敷雄二さんと日浦祈りさん。社会人として視野を広く持ち、責務を全うし、明るい未来を築いていくと話す。堂々とした姿に会場から拍手が起こりました。式を終え、もっと自立した大人になります。将来の夢のために、まずは学業を頑張ります、と新成人の決意も新たに。様々な思いを胸に、新しい一歩を踏み出しました。自分たちで作る新たな門出。新成人の有志が企画運営する手作りの成人式を開催する生駒市。式を無事に終えられた陰には、27人の運営委員の活躍がありました。式までの約3ヶ月間で10回近く集まり、打ち合わせや準備をしました。当日は、受付や司会者、生駒三六太鼓の演奏者などとしてサポート。同級生が主体となって運営をしたことで、会場の参加者が一体となり、式が進みました。本来は運営委員の皆さんも祝福される側、同級生の晴れの日をお祝いするため、より良い式作りを目指しました。中でも時間を割いたのが、式の中の記念行事で流す映像制作。卒業した学校を訪問し、担任だった教師からメッセージをもらいました。また、同級生に楽しんでもらおうと考え、運営委員全員で話し合い、演出を決定。式を終え、運営委員からは、先生から声をかけられて、初めてだけやし大変やったけど、みんなの笑顔を見たらやってよかったという声が上がりました。成人式に携わり、彼らの心境に変化が見られました。写真が11枚あります。1と10。会場の中でも外でも思い出をパシャリ。2。新成人が新成人をお出迎え。3。久しぶりの再会にテンションが上がります。4。天候に恵まれ迎えた新しい門出。5と6、思い思いの衣装で式に臨みます。7、みんなで二十歳のポーズ。8、夢に向かって頑張ってくださいという10歳の子供たちからのメッセージに拍手が起こりました。9、この日のために練習を積んだ生駒三六太鼓の演奏、懸命に太鼓を叩きます。11、新成人誓いの言葉を述べました。写真終わり。二十歳の決意。成人式を終えて大人への一歩を踏み出した新成人の皆さん。大人として歩んでいくこれからの決意について語ってもらいました。杉江奈美さん。世界に飛び出す。海外旅行が好きで、アジアを中心に数カ国を訪れました。 これからもたくさん世界に飛び出していきたいです。平野綾人さん。親への恩返し。これまでは親に頼りきりの生活でした。成人になったので少しずつ親へ恩返しをしていきます。市川優香さん。責任を持つ。二十歳になり何事も自分自身に責任がかかってくるようになります。そのことを自覚し行動していきます。竹山修太郎さん。柔道を極める。大学に入って辞めてしまった柔道を再開しようと思います。最初の目標は三段。かっこいい大人を目指します。ぶっちゃけ座談会6ページ。成人式運営委員という大役を果たした皆さん、式の前後でどのような気持ちの変化があったのでしょうか。過去に運営委員を経験した先輩たちを交えて本音で語り合います。参加者、山本瑞希さん、平成30年成人式運営委員、薮谷奈緒さん、平成27年同委員、倉橋萌さん、平成27年同委員、長浜咲さん、平成31年同委員、太田純さん、平成31年同委員。運営委員の経験が次の一歩に。まずは成人式お疲れ様でした。太田、長浜、ありがとうございます。太田、僕は中学校の恩師から、時間ありそうやし、運営委員しないかと言われ、仕方なく引き受けたんです。でも、小中学校が違う同級生とも楽しく進められたので、あっという間に成人式が終わっていました。倉橋、打ち合わせも入れると数ヶ月間一緒に活動するので、仲良くなりますよね。私の代も今でも集まることがあるんですよ。長浜、すごいですね。私も中学校から話をもらい、一生に一回の機会なので、ぜひ経験したいと思い、運営委員を引き受けました。今年のメンバーは、打ち合わせ後に食事会をするなど、仲が良かったです。私は忙しくて行けなかったですけど、笑い。山本、僕らは食事会まではしてなかったです。でも成人式が終わった頃には仲良くなっていました。運営委員数人でチームを作り、生駒市青年チーム、イデアの3代目として活動しているんです。飲み会などで集まりながら、どんどこ祭りの出展や新しい企画を考えています。成人式運営委員から派生して活動しているんですね。ちなみに、イデアってどういう団体なんですか？薮谷、イデアは平成25年の運営委員が結成した青年チームの名前。各年代ごとに、イコワカ、イクロスなどの名前で、若者が楽しめるイベントをたくさん企画運営してきました。倉橋、私と薮谷さんの代は、イコマで遊ぼうをテーマに、二代目のイデアとして活動。生駒駅周辺でフラッシュモブをしたり、今恋春の日に合わせて合コンをするイベント、マチコンを開いたりしました。どれも自分たちで企画から考えたので、とても楽しかったですよ。長浜、楽しそうですね。でも、私は大学や資格の勉強が忙しくて、活動に参加できるか自信がないです。薮谷、私も行けるときだけ行くって感じでしたし、大丈夫。みんなで集まるだけでも楽しいですしね。太田、いいですね。自分たちも仲間と一緒に楽しみたいので、これからも集まれたらいいなと思います。まずは街を楽しむことから。大学進学や就職で地域から出ていく若者が多いですが、運営委員をした人は地域に残って活動する人も多いんですね。薮谷、 私と倉橋さんは大学卒業までイデアで活動した後、よさこいチームカジカに入りました。倉橋、活動は主に県内ですが、練習スタジオが市内なので、生駒でもいろいろ活動しているんです。地域を盛り上げたいという思いに共感し、無理のない程度に今も活動は続けています。やぶたに、でも、やっぱり社会人になったら、生駒から出て行ってしまう人は増えます。生駒から離れたくなくても、転勤などで東京とか地方などに行ってしまいがちですね。山本、僕は仲間もたくさんいる今の環境が好きなので、社会人になっても生駒にいたいですけどね。ぶっちゃけ最近の若者は地域との関わりや地域への思いってあるんですか？山本、ほとんどないですね。生駒の南地区では全世代が参加できる地域の運動会がありましたが、高校生くらいから参加しなくなりました。学校が忙しくなったり、市外の友人が増えたりするんですよね。太田、そうそう、僕も運営委員になるまでは地域にはほとんど関わっていなかったです。長浜、ずっと住んでいて感じるのは、生駒が好きということ。帰ってくる場所としていい街だなぁと思います。自然が多く、大阪方面から帰ってきたとき、石切のトンネルに入ると、都会から帰ってきたなぁとなんだかほっとするんです。笑い。倉橋、私は全国転勤の職に就いたとき、関西配属を希望しました。それは、生駒にたくさんのいい思い出があったから。地域に残りたいかどうかは、地域で楽しい思い出があるかどうかだと思うんです。まずは自分たちが生駒で楽しめることが大事だと思っています。太田、僕たちの代のつながりもきっと続いていくと思っています。活動までは行かなくても、生駒で集まって食事をするだけでもいい。これからも街で楽しんでいきます。たくさんお話しいただきありがとうございました。一同、ありがとうございました。写真が3枚あります。1、運営委員の皆さんがピースサインをして笑顔で立っています。2、運営委員の打ち合わせ風景。3、式最後に靴玉を割る皆さん。写真終わり。ここが気になる若者事情。今回の座談会に参加した5人のプロフィールを紹介。座談会では紹介しきれなかった若者たちの目標や活動について紹介します。さらに、彼らの対話の中から出てきたキーワードを切り口にしながら、若者事情に迫ります。メンバーズプロフィール。薮谷奈緒さん、24歳。社会人2年目。今よりもっと自立した大人になるのがこれからのテーマ。休日は仕事の疲れをリフレッシュ。カジカに所属。倉橋萌さん、24歳。社会人2年目。自分の時代はこうだったからといった価値観を後輩たちに押し付けない大人になりたい。カジカに所属。山本瑞希さん、20歳。大学3回生。社会に出ても軽いフットワークのまま自由に生きることが目標。現在は就職活動に励む。長浜咲さん、20歳。大学2回生。相手が言ったことをすぐに否定することなく、一度受け止められる器の大きい大人になることを目指す。太田純さん、20歳。4月から新社会人。将来は子供たちが笑顔になれるようなことをしたい。趣味は料理を作る動画を見ること。キーワードが3つあります。1、フラッシュモブ。街中で突然みんなで踊り出し、通りがかった人を驚かせるダンスイベント。2、カジカ。 生駒市成人式での演舞はもちろん、市内で開催されるダンスイベントの取りまとめ役も担う。3. 石切のトンネル。電車で石切駅付近から西側の夜景を見た後に通ると、都会から帰ってきたと感じる空間。生駒市の年齢階級別準移動数、転入マイナス転出、出店、平成29年転出入詳細調査から、20歳から24歳、マイナス135人、25歳から29歳、マイナス47人、30歳から34歳、プラス37人。特に20歳から24歳で転出が転入を上回り、市外への人口流出が多い。
若活、若者の活動を知る。学業や仕事が本業とされる若者たち。しかし本業とは別に、地域のために活動をしている人もたくさんいます。ここでは、生駒市で活動する4人から、それぞれの活動やその思いを紹介してもらいます。ケース1、本活部部員、藤井楓さん、16歳。本が好きがキーワード。地域にできた第二の部活。本が好きな中学生や高校生が図書館南文館で本の楽しさを町に伝える本活部で活動しています。おすすめの本を語るイベントや展示を企画したとき、自分が推薦した本に共感してくれたお客さんと本を通してつながれたのが嬉しかったんです。この活動は地域にできた第二の部活。大好きな読書を多くの人にしてもらうためにきっかけを作っていきます。本活部。13人の部員で活動し、イベントの企画、運営などを行っています。現在は3月に開催するイベントに向けて準備中です。詳細は10ページに掲載。ケース2、市民ボランティア、小泉渉さん、21歳。知人からの一言に共感、ボランティア始めました。約1年前、市民活動推進センターララポートでボランティア登録し、万灯会やフローラムフェスタなどを手伝ってきました。お金は稼げないですが、行くたびに自分の知らないことを吸収させてもらっているんです。年齢が離れた世代ともコミュニケーションを取りながらの活動に、新しいことを始めるのが苦手だった性格も治り、やりがいを感じています。個人登録ボランティア。市民活動推進センターララポートでは、約200人の個人登録ボランティアが活躍中。同センターが団体との仲介を行うので、安心して参加できます。ケース3、元生駒あすなろ会、竹地忍さん、20歳。子どもたちを支えて10年、原動力は子どもたちの笑顔。ちびっこスポーツフェスタやちびっこ文化祭の運営に携わりました。これは、市内の中学・高校生が子ども会活動の支援をしたり、楽しい行事を企画・運営したりする、生駒あすなろ会の活動。卒業した後も、同会の後輩たちをサポートしています。10年間、子どもたちと触れ合った経験を生かして、いつか子ども向けの科学教室をしてみたいです。生駒あすなろ会。子ども会の健全育成や発展を目指す組織です。子ども向けイベントの企画・運営などを通して、中学・高校生の指導者としての資質向上を目指します。ケース4、2代目管理人山村さん、19歳。 もったいないから深まった地域への思い。生駒市のあるあるネタを投稿するツイッターアカウント、生駒市とその周辺あるある手動ボットの2代目管理人です。初代が辞め、楽しみだった投稿が見られなくなると知り、残念に感じたので管理人に。住んでいて感じる電動自転車が欲しくなるといった何気ないネタを探しに街を歩くうちに、生駒に愛着が生まれ、住み続けたいと思うまでになったんです。ツイッター、市民なら思わずあるあると感じてしまうような投稿を、ツイッターを使って日々発信中。街に出て生まれた地域への思い。国産茶筅の 90% 以上が自分の住む町、生駒さん。一子相伝で500年以上続く伝統的工芸品です。日米の高校生約50人を前に、市内在住の沢村紗恵さんが茶筅について英語で発表しました。アメリカへの短期留学を通して文化交流を行う高校生外交官プログラムの一環で、自分の住む地域を紹介。抹茶を茶筅と泡立て器で立てた時の違いを実演し、会場を沸かせました。発表資料は約半年をかけて作成。茶筅や生駒を知る必要がありましたが、京都に通学する沢村さんにとって、生駒はただ住んでいる町。手探り状態で高山竹林園を取材しました。突然の訪問にも親身になって相談に乗ってくれた同園の職員や、発表で使う茶筅のポスターなどを準備した茶筅師の皆さん。そうした応援が発表成功の力になりました。取材を通して茶筅の歴史や制作に対するこだわりを知り、生駒の魅力だと感じるようになりました。さらに調査に協力してくれた人の温かさに触れ、町が好きに。渡米前の発表に向けての練習で生駒のことを考えるうちに、町への思いは強くなりました。若者を支える地域の力。中学時代の思い出は部活だけ。海外で活動したいという夢のためにこのままではいけないと思い決断した高校生外交官。温かく見守り応援する人たちの支えがあり成功しました。町が好きという思いが芽生えたり、将来生駒や日本のことを海外に発信していきたいという夢ができたりしたのは、アメリカでの発表に協力してくれた皆さんのおかげなので、とても感謝しています。地域で生まれた若者たちの思い、後押しするのは、その思いや活動を知ることなのかもしれません。写真とプロフィール。写真の説明。場所は高山竹林園でしょうか。縁側に座る沢村紗恵さん。手には茶筅を持っています。プロフィール。AIG 損害保険株式会社が実施する高校生外交官渡米プログラムに昨年7月に参加。約16倍の競争率の書類面接審査を突破しました。3週間のプログラムでは20カ所以上の国際機関訪問やホームステイを経験。同志社国際高等学校2年生17歳。大阪でアメリカでの経験を報告の写真も添えられています。写真とプロフィール終わり。
以上、特集についてのお問い合わせは、障害学習課、電話 074374-1111、内線648。